はい、皆さん、こんにちは。川越在住、英語とコーチングで頑張っているあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。今日は、日曜日ですね。日曜日の午後という時間帯ですが、皆さん、お元気でしょうか？はい。ちょっと下に子供たちが遊んでいるので、声がいっぱい入るかなと思うんですが、動画も結構何本と溜まってきたんですけど、私、英語コーチなので、こういう英語の知識系ですよね、知ってればできるみたいなものは、どんどん、こうやって動画にして、皆さんにお伝えしていきたいなと思っています。はい。で、実際私のこの3ヶ月のオンライン英語コーチングプログラムというのに参加してくれている、あと、くれていたみんなにもですね、なんか復習として見てもらうのもいいし、やっぱり限られた回数のレッスンの中で伝えられることってすごく話をしたいことっていうんですかね、限られてくるので、こういう知識系のものはどんどん動画で作って、事前に見ておいてねとか、あと復習として、みんながね、使ってもらえるようになったらいいなと思っています。はい。で、こういう知識が入っていても、それを継続して自分で実行し続けられるかっていうとまた別の話で、例えば今まで教材とかもおすすめのものを紹介してきましたけど、じゃあそれを使って学習を継続できるかっていうと、また、まあ、皆さんよくわかってると思いますけど、別の話なのかなと思っています。で、今後、発音とか、発音の、レッスン動画みたいなのも撮ろうかなとは思ってるんですが、それも、じゃあ、動画を見て、その他の YouTube とかも見て自分で勉強しました。だけど、それが正しくできているのかとか、あとは、長文を音読するときに、それが、じゃあ、ちゃんと応用できているのかとかっていうのは、客観的に誰かに聞いてもらってフィードバックをもらった方が、圧倒的に効率がいいんですね。はい。発音に関しては特にそうなので、その辺は、レッスンとか、オンラインコーチングとかで、こう、音声ファイルのやり取りっていうところで、しっかりフォローができたらなと思っています。はい。ということで、今後、また、私が持っている、知識系のことですね。英語を勉強すれば、どっかでみんな、こう、出会うであろう知識系のこととかは、この動画で、ブログで、紹介していきたいですし、なんかまとめて見れるようなところをまとめ、作っていきたいなとは思っているので、はい。まあ、それが YouTube チャンネルなのか、このまま、ブログというかホームページの中に残るのか、私の技術力次第なんですけど、やっていくつもりではいるので、はい。楽しみに待っていてください。あとは、リクエストですね。はい。いつになるかわかんないので、リクエスト、さっさとこういうことを教えてくれっていうのがあれば、全然いいので、言ってください。はい。では、前置きが長くなったんですけれども、今日は、今まで、アウトプット、あとは、英会話、旅の英会話っていう本を紹介してきたんですけど、今日は文法ですね。はい。結構、英語勉強をし直しますっていう大人の方たち。いやー、とはいえ文法はやっぱり避けて通れないんですよって言うと皆さん、みたいな、こう、うっていう、何か苦い思い出があるんですかね。そういう顔をされる方が多いなというのが、個人的な、イメージなんですけど、みんなそんなに文法嫌いですか？文法っていうと、何なんですかね。これは、私たちの世代だとセンター試験とかでしたけど、の弊害なんですかね。詰め込み式でやってきましたからね。はい。文法ですよ。でもね、やっぱり英会話、英語の勉強をしていくにあたって、暗記だけで全てをこなすというか、もちろんこう、フレーズが増えれば増えるほど、こういう時はこう言うんだよっていう表現が増えれば増えるほど、自分が話せる幅っていうのは広がっていくんですけど、暗記だとそのシチュエーションにピタッとはまらない限り、なかなか使いづらいんですよね。で、そうなった時に何が必要なのかっていうと、やっぱり文法力で、自分が持っている文法力と、あと単語を駆使して、自分なりの英文を作っていくっていう力が必要になってきます。 それによっていろんなシチュエーションとか、あといろんな人とコミュニケーションを取るときに自分なりの文章を作っていくことができるということになります。あとは、そうだな、中学3年生までの、なんか英検でいうと3級ぐらいまでの文法力で十分会話はできると言われていますので、なんかそこを目指していただけるといいんじゃないかなと思います。全然高校のね、長文読解とかで使ったような複雑な英文法っていらないんですよ、会話、まあコミュニケーションっていうのを目的としていく上ではね。うん、みんな結構あそこで嫌になっちゃってますよね、なんのこっちゃみたいな。中学の割とシンプルなところを、間違わないように勉強するんですよ。まあもちろん間違っていいんですよ。英語を話すにあたって、そのコミュニケーションを重視ってなったら、細かいとこを気にしてもしょうがないんですけど、私たち大人なので、大人が第二言語を勉強しているっていう時に、間違いを間違いのままにしておくっていうのは、あんまり印象的に良くないと思うんですよ。うん。だって知識があれば、自分で気づけるっていうところだったりもするので、はい。そういう、まあ、すごい細かいところですよ。例えば三単元の S とか、過去のことを言いたいときにちゃんと過去形にするとか、中学校1年生とか2年生で習ったようなことなので、それをもう染み込ませて染み込ませて使えるようにしていくっていうのが、まあ、大事かなというふうに思っています。はい。その辺は、もっとね、じっくり一緒にやっていくっていう時に、細かくフィードバックもさせてもらいますし、みんなそれぞれ傾向があるので、なんかその辺を、私が、ま、客観的に見て、やっていけたらなと思っています。はい。ちょっと前置きが長くなりましたけど、文法って、みんな嫌いとか苦手とか、それがあるから英語が嫌だったとかっていう人も多いんですけどね。まあ、さっき言っては、通ってほしくないなというふうに思ってたりもします。おすすめですね。毎日の英文法という本があります。これ新書サイズで、実はこんな薄さしかないので、結構手に取りやすい本じゃないかなと思います。出た当時、まあ今もですけど、かなりこう平積みになって人気ですよね。最初に出たのは2012年ですけど、まあ英文法、大人が学ぶ英文法という意味では、かなり人気というか、うん、たくさんの人が学んでいると思います。この本のいいところって、このメインの著者の方が、早稲田大学教授、ジェームス・エム・バーダマンさんなんですよ。で、ネイティブなので、文法の説明とかはもちろん日本語なんですけど、ここに文法の説明が入っていて、この辺の説明がちょっとネイティブ視点が入っているんですね。から、なんだろうな。小難しいことというよりは、こういう感覚でこの文法項目は使うんだよ、みたいな。そういう説明が入っていて、すごくわかりやすいです。で、教材としては、こっちのページ、左のページに英文があって、それに対しての日本語があるというふうになっていて、このページ、ユニット11で言うと、まあ、普段形、一般形、現在形と現在進行形の違いというのが、ここに図解されているというのがあります。はい。で、どういう学習をするのかというと、これもやっぱり音声はダウンロードしてもらうっていう手軽なタイプなんですけれども、最終的に目指すのは、こっちの日本語をこうやってみて、ちゃんと英語がスラッと出てくるかどうかっていうところですね。で、スラッと出てくる英語も、やっぱり発音としては、その教材についているネイティブの音声に寄せていくっていうのはもちろん大事になるんですけど、いろんなここに活用が書いてあるんですよ。現在形で使ったりとか、現在進行形で使う三単元の S がつく、三人称の場合の進行形とか、いろいろ書いてあるので、この活用で、ちゃんと英作、瞬間英作っていうんですかね、日本語を見て英語がパッと出てくるっていうレベルまで、繰り返し繰り返しやっていただくといいんじゃないかなと思います。で、この本、最初のこのオレンジのページのところって使い方なんですけど、ずーっと。なんでこういう勉強するのかとか、なんでこういうふうにやるのかっていうのがずっと書いてあって、まあその通りにやるってなると、ページの上にね、ここにね、ラウンド1、ラウンド2って書いてあって、ずっと日付を書いていくんですよ。で、ラウンド6まで書いてあるんですよ。 ということは、6回は繰り返しやってくださいねっていう最初から作りになっているテキストです。はい。で、面白いのが、この、なんか、並び方、項目の並べ方とかが、ネイティブが考える項目なんでしょうね。なので、ちょっと待ってくださいね。その他の時制表現って一番後ろにこう、おまけみたいな感じでちょっとあるんですが、これですね、使用頻度が低いので、受験英語の問題にはよく登場しますが、実践英語をしようとするときの優先重要度はそんなに高くありませんということで、一番後ろにこう追いやられている項目があるんですけど、例えばね、現在完了形とかですよ。I have already We have arranged a meeting place. I have already contacted my friend. Contact. ちょっとやばいですね。英語が怪しいですけど。I haven't made a reservation. とか。現在完了形。現在完了進行形。過去完了形。とか。いやー、怖いですね。過去完了進行形とか。未来完了形とか、未来進行形とか、未来完了進行形とか、もうみんな多分学校の時これを習ってる時に、一体何が言いたいんだ、これはどういう場面で使うんだ、みたいな、すごい悩んだというか、こんがらがったとこだと思うんですけど、そこはですね、もうざっくりその他っていうのを後ろに追いやっているのが、この、文法の特徴かもしれないですね。ネイティブもそんなに使わないよって、もっと大事なことがあるんだよ、みたいなところで入っています。で特に、面白いのは will とか、もう今決めた未来って、はっきり生きちゃってるんですね。で、will と、みんなよく間違うのは be going to とか、現在進行形で未来を表すっていう場合ですね。この先に起こることを表現するっていうのを日本人はまあ間違いがちです。なぜならば、覚えてますけど、be going to イコール will って言ってね、学校のテストには出ましたからね。あれ間違ってるんですよ。はい。聞いてる方はすごい混乱しますね。うん。なんかそういうのもちゃんと詳しく書いてあるので、まあ6回繰り返しましょうって書いてあるけど、できると思います。結構さらっと書いてあるのでできると思います。パーパーと声に出していくっていうのを何回も何回も繰り返していくことで、その文法項目の使い方っていうのがよりしっくりくるのではないかなと思います。こういったところで、基礎的なものですよね。基礎的な文法項目とかっていうのを入れる。で、書いてありますよね。アウトプットのトレーニング。こういうのもトレーニングなので、ひたすら繰り返していくっていうので、使えるようにもなっていくと、信じてやっていくのが大事です。はい。私のレッスンではもう単純にこれは音読して録音して送ってもらうという成果を、見ます。はい。で、レッスンの中でちょっとテストっぽくやるとしたら私が日本語を言うので、英語をパッと言ってくださいみたいな。で、そこで発音一緒に見たりとか、もし文法的に間違うようなことがあれば、そこについてもフィードバックをさせていただくというふうに使っている教材です。うん。これはね、どんなレベルの人にもすごくおすすめです。結構中級とかの人でも、こういう単純な英文がなかなか出てこなくて苦労しているっていう人も多いので、英文法力アップしといて損はないので、ぜひぜひ本屋さんでね、これね、本屋さん絶対あるので、ぜひパラパラっと見ていただけたらいいなと思います。はい。では、ちょっと早くてバーッと話しましたけれども、そんなところかな、この教材については。うん。なんかね、面白いから読んでほしいな。学校で習った英語とちょっと感覚が違うので、ネイティブが考える日本人に対しての英文法っていう意味でと。学校の解説とかが読むだけでも、へー、みたいな。そうなんだって思うことが結構たくさんあるので、うん。ちょっと英語から離れてた人も、また、英語に戻ろうかなって思ってる人にもお勧めしたいと思います。では、今日はこの教材に関してはこんなところで、あとはね、もうちょっとあるんですよ。やっぱトイックとかっていくんであれば、この辺とかこの辺とかっていうのも避けて通れないし、あとちょっと今持ってきたんですけど、じゃーんみたい。 これ1億人の英文法ですね、大西先生。あとこれ、私実際高校で使ってましたけど、フォレストです。を買い直したんですけどね。こういう、まあ、いわゆる辞書的に使うような文法書っていうのも、あったら便利かなっていうのもあるので、ちょっとここはまた別の機会にお話ししたいと思います。
はい。
大丈夫かな。ではでは、皆さん、今日もお付き合いいただきありがとうございました。これからもいろいろあげていきますので、どうかお楽しみに。またね。バイバーイ。